アートトーク。ハローヤリーベン。はい、明けましておめでとうございますになってしまうかもしれないですね。すいません。はい、ですね、今日は2月の3日ですね。そう、ちょっと久しぶりになってしまって、本当はもっと前からね、撮らなきゃいけなかったんですけど、あと、今ですね、個展を開催中で、所属、大阪のね、所属ギャラリーの兼ファインアートにてですね、前期後期の2回期連続という形になるんですけど、作品の入れ替えがあってですね、前期はインスタレーションの回で、後期は、ペインティング中心の回という形になっております。前期の方が2月10日までかな。で、一週というか半週空きまして、次、16日からまた10日ぐらい前まで見ながら喋ればよかったですね。はい。という形に、16から3月の9日までという形になっております。はい。なので、前期のインスタレーションの回はですね、10日まであるので、来週の土曜日まであります。で、僕は、金、土、9、10ですね。9、10在廊予定なので、もし、大阪お時間会う方がいらっしゃいましたら、遊びに来ていただければなと思います。で、そう。で、言わなきゃいけないことがいくつかあるんですけど、この、アートトークなんですけど、ポッドキャストですね。で、アートトーク。まあ、ノートの方のメンバーシップの方もですね、アートトークっていう名前でやってるので、アートトークって名前がすごくこう増えちゃって、あんまり差別化してないんですが、このポッドキャストのアートトークですが、ロゴがですね、変わりました。イェイ。はい、ロゴ変わりました。で、ロゴデザインをね、担当してくださったのは、友人の、ご夫婦でやられているユニットですね、のデザイナーとディレクターのユニットなんですけど、フレンジビーチのミス、奥様ですね、ミスフレンジビーチさんに、担当していただきまして、作っていただきました。ありがとうございます。はい。で、なんか、ですね、お忙しいところ、お願いしてやっていただいたんですけど、いろんな案を出していただきまして、で、なんか僕が、注文という注文、ね、おこがましいですけど、っていうのはですね、なんか、結構ね、Spotify から聞いてくださってる方が結構多くてですね、一応全プラットフォーム、ポッドキャストのプラットフォームではある程度網羅してるはずなんですけど、まあ、Apple Podcast か、まあ、Spotify かの2台になるのかなと思いますが、Spotify の方が多分圧倒的に多くてですね。で、まあ、一覧がバッと出る中でですね、その、どちらでもいいですけど、プラットフォーム上で、こう、バッと出る中、まあ、キャッチで目を引くのがいいな、みたいなことを、注文としては出してたのですけど、はい。で、こう、ポップな、こう、目の引く、可愛らしいというかですね、なんか、素敵なロゴというか、ジャケットカバーみたいなものをね、作っていただきました。はい。で、一気になんかね、華やかな感じになって、あの前の、ロゴデザインっていうロゴ、なんかこう、オレンジと黄色とオレンジみたいな、ほわっとほわってしてやるやつあったじゃないですか。で、あれはですね、僕が、ポッドキャストやろうと思って、やった時に、一日で全部用意したんですよ。なんか、全部、なんか文章考えて、なんやらかんやらしてっていうのを全部やったときに、あ、ロゴ作んなきゃっていうので、ロゴも、その、iPad のアプリでシャシャって作ったものだったんですよ。で、それを今まで引きずってて、うん、で、ようやくなんかちゃんとした形、綺麗なのを作っていただいたので、はい、これから、そのロゴをね、フレンジビーチさんが作っていただいたロゴでやっていこうかなと思います。はい。なんか一気にプロっぽくなりましたね。よかったです。はい。なので、一気にこう、なんかガラッと変わっちゃったので、びっくりした方もいるかなと思いますが、はい。そんな理由でですね、アートトークの、ポッドキャストのロゴが変わりました。ジャケットがですね、変わりました。はい。というお知らせでした。はい。 で、今日はですね、まあ、古典の内容もあるんですけど、今、インサレーションの作品をね、やってて、まあ、インサレーションについて、まあ、話をしようかなと思っております。で、一応、今回の展示に関してのブログの、ブログというかノートでですね、まあ、ブログにも、転載機能しといたんですけど、はい、制作秘話じゃないけど、まあ、なんか裏側みたいなぼやきというか、のを、まあ、何件か上がってますので、ノート、ブログ、これは有料会員、メンバーシップではないフリーの記事になるので、皆さん読んでいただけるんですけど、読んでいただきながらというか、聞いていただければなと思う。まあ、重複する部分もあると思うんですけど、かなと思っていて、今回ですね、まあ、その先ほど冒頭にも説明したように、前半後半2回期に分けてですね、やらせていただいて、前半がインサレーションで、まあ、後半がペインティングになると。で、まあ、メインはペインティングでずっとやっていた僕なわけですけど、中にはですね、ちょこちょこインサレーション過去にも作っていて、展示の中で、まあ、個展とか、の中に1個用意するとかっていう形でやってたんですよね。で、今回はインサレーションのみで1個展示、個展を成立させるっていう、なんか、あ、やりますやりますみたいな、なんかアイデアめっちゃあるんでやりますみたいな感じになって始まっちゃったんはいいんですけど、なんか順を立てて説明できないけど、あれなんですよ。僕がインスタレーションがすごい好きなんです。まず好きで、で、さらになんかこう、ちょっとね、羨ましいみたいなのがあったんですよ、ずっと。インスタレーションバッチってやれる作家はいいなっていうか、っていうのは憧れみたいなのはちょっとあって、なんでかっていうと、まあ世の中のですね、結構な、まあ今のコンテンポラリーのやつをこう世界で 見るとですね、アートオークションとかのセカンダリーとかそういうことじゃなくて、まあ、プライマリーとしてやってる作家で、やっぱ注目を浴びてる作家で、ペインター、まあもちろんね、今ペインターって絵画の中心、アートの中心みたいな部分あったじゃないですか。でそこからですね、なんか、ビデオインサレーションとか、まあね、メディアアートとか、インスタレーション作家っていうのが結構こう、まあこの10年ぐらい前からなのかな、こうグッと来てる印象で、特に最近のね、例えばターナー撮った人とか、ジェシー・ダーリンかな、うん、とか何でもですけど、みんなやっぱりインサレーションやってる作品は作家多いなと。今東京でもスターリング・ルビーやってますけど、そうとか、もちろんね、ペインティングもあるけど、インサレーションが注目を浴びるっていう傾向にあるっていうとなんかあれですけど、まあ何が言いたいかというと、インサレーションってめちゃくちゃ、いいんですよ。まあそのいいんですよってすごく語彙力ないけど、要は、コンセプチュアルアートがまあメインの土台になってる今のコンテンポラリーに対して、コンセプトゴリ押しできるっていう、なんかちょうどいい媒体っていうのはインサレーションなんだと思うんですよね。めっちゃ適してるってことですね。でこれは別に最近の始まった話ではないと思うんですけど、まあ、コススあたりからなのかな。ちょっとコススからって言ったらダメだと思うけど、まあでもなんかそういう、バーバラ・クルーガーとかああいうのからね、言い出したらキリはないと思うんですけど、やっぱなんかそういうコンセプチュアルアートでこうガッと、最近のコンテンポラリーで自分のコンセプトをフルにご利用しできるのって、やっぱ絵画とか写真、まあ例えばできない順で言うと、できないというかやりにくい順で言うと、例えば写真、うん、絵画、立体とかになると思うんですよ。なんでかっていうと、写真とかっていうのは要は制限があるわけですよね。平面のものに基本ね、あの例外はたくさんあるとしても、まあ、基本的にこう平面で、で写真っていうのはこうなかなか暗いところでは撮れにくいとか、現像のケミカルの制限があるとか、まあ、なんか制限、メカニカル的な制限があるし、絵画になっても同じですね。その、油絵としての制限とか、まあ もちろんね、そうそう、あの例外はいくらでもあるっていうのは、あの重々承知してるんですけど、基本的な話としては、やっぱりその、こう、いろいろな平面であるとか、絵画史で、絵画でできる範囲内で絵画として成立する上で、何かみたいな、なんかそういう、こう、なんて言ったらいいのかな、の制限みたいな、評価軸みたいな、絵画は絵画としての評価軸があるしとか、まあ、なんかそういうのってあると思うんですよ。そう。で、その中、やっぱりインサレーションっていうのはもう、まあ言わば何でもありみたいなところはあるので、なんかね、最初はやっぱ観客を巻き込む作品じゃなきゃいけないみたいなルールっぽいものはあったと思うんですけど、やっぱ最近ちょっとそれが軟化してきて、まあインストールするもの、まあ立体物として、まあなんか設置できるものであれば、割とインサレーションで何でも呼ぶようになってきたのかなと思ってるんですけど、うん。なんかね、一昔前というか、ちょっと前までは観客を巻き込むこととか、観客が作品の中に入ることっていうのが、割となんか、条件みたいなところあったの気は僕は勝手にしてるけど、最近なんかそういうことでもなくてもいいのかなとか、立体物との境がちょっと減ってきたなっていう感じはしますけど、うん、まあだからオブジェクトとか、ドイツの美大とかでオブジェクト学科みたいなのあったりしますけど、オブジェクトって名前がついてる、うん、だからまあ本当にご利用しできるっていうので、そう。だから僕もやりたかったっていうのはすごくあったんですよね。そう。で、作品のアイデアっていうのは、僕なんかパッと思いついた時とかっていうのは、なんか常日頃何かメモを取ったり、スケッチに残しておいたりはしてるんですけど、まあなんかそういうのが溜まっているので、作品を作れますみたいな感じだったんですよ。そう。で、じゃあ、やりますかって話になったはいいんだけど、よくよく考えると、なかなかインサレーション作家でも、新作のみで展示会場を埋めるのって、なかなかまあ珍しいというか、むずくない気はするんですよね、うん。結構ね、時間がかかる。やっぱインサレーションって、めちゃめちゃ時間かかるなっていうのはやってみて、その、一点だけならね、今まで作ってましたけど、そう。だから、今回は4点まとめてって感じだったんですけど、結構ね、しんどかったですね。11月までは別の展示とかでバタバタしてたので、12日の年末を挟んだ2ヶ月ぐらいで仕上げなきゃ4点仕上げるって感じだったんですけど、あのね、いや、もう愚痴というか、辛さみたいなののブログは書いて、ね、文章は残してるんですけど、インスタレーションをね、を作るっていうのは、こんなにもしんどいのかっていうのが、なんかすごくわかりました。うん。あの、出来上がったものは、まあ、後々説明してもいいんですけど、出来上がったものとしては、めちゃくちゃ簡単なものなわけですよ。言ってしまえば。試験管の作品なんですけど、試験管の作品は試験管10本にそれぞれなんかピグメントとか、まあ、粉ですね、色がついた粉とか、なんかニカワとか木炭みたいなのがペッて入ってるだけ、入って並べただけなんですけど、だからそんなの数時間で作れんじゃんみたいな話ではあるわけですけど、でもね、その何がしんどいかってさっきから言ってるかっていうと、肉体的なしんどさとか、間に合わせなきゃいけないみたいな時間的なしんどさっていうわけじゃないんですよね。で、何がしんどかったかというと、作品が全然出来上がってこないっていうしんどさはめちゃくちゃしんどくて、絵画をやってる、まあ作品を描いてる、ペインティングを作ってる状況っていうのはめちゃくちゃ気が楽というか、一日一日、こう何時間か作業をして、で、悩みながらですね、書きながらも、まあなんか、一日の功績、なんか、その、何をやったかっていうのが、やっぱ残っていくわけですよ。やって、ここまで書けたとか、まあ消したとかってあったとしても、まあなんか、ちょっとずつ進んでるなとか、手を動かして、作品にと向かい合って、作品がちょっとずつなって、あと何日で出来上がるかな、みたいなのとか、まあ並行して作品を書いたりとか、で、僕はね、並行して書くんですけど、まあ、5枚同時に書くとかですね。でそうすると、まあ、同時に書いた分、時間は ちょっと伸びたりはするけど、例えば1ヶ月で、じゃあ10枚できますとか5枚できますとかっていう話なわけですよ。ね。で、かたやインスタレーションっていうのは、その1、インスタレーションやってた時っていうのはですね、もう本当に、なんだろう、なんて言ったらいいのかな。1日ぼーっとして終わるみたいなのが本当にあって、もうストレスというか、やっぱ、ね、手を動かしてない自分というか、そういう、ね、人生の半分を過ごしてきてないわけなので、常にね、毎日何か手を動かしてるみたいな感じだから、その、本当に何もしないで、ぼーっと終わっちゃうっていう一日が、まあ、ストレスなわけですよ。そう。普段本当になんか手を動かして作品作ってるわけじゃないですか。ね。だから、いや本当になんかドイツにいた時からやっぱ本当に休みを取らないようにしてたりとか、1日1時間でもいいからアトリニで行くみたいなことをやってたので、本当にここ10年ぐらいっていうのは、1日本当に何もしないみたいなのって少なくいいんですよね、年間通しても。そう、別になんかすごい頑張ってるってわけじゃないけど、アトリエに行って何もしないとか、まあ、なんかちょっとやって終わっちゃうとかっていうのはね、全然あるとしても、まあなんか全くしないみたいなことっていうのは作らないようにしてるわけですよ。1日5分でも1時間でも何でもいいですけど、そうそう。の中、やっぱね、何にもしないっていうのは、いや、それは僕がなんか同時で絵も描けるぐらい、こう、器用な人間だったらよかったんですけど、インスタレーションやるって言ったら、やっぱね、そっちに全集中しちゃってたから余計、そうだね、なんか、制作、ペインティングの方もちょこっとずつやりながらみたいなことやれればよかったのかもしれないですけど、まあ、本当にそんな時間がなく余裕もない状態だったので、そっちに気が回らなかったですね。そう。で、その、試験管に作品、まあなんか、ものを入れるっていうことに行き着くまでにもすごく何日かかかるし、じゃあ何に入れるのか。何に入れようっていうことに考えて、いろんなものを、例えば Amazon なり、なんか、なんでもいいです。別に Amazon に売ってないようなもの。作るでも何でもいいけど、何かを作るのかとか、何に入れんの、本当にね、今試験管ってことに落ち着きましたけど、例えば医療用のこう血液が入ってる輸血とかの袋、点滴とかのね、とかああいう袋に入れるのかとか、何でもいいですよ。レジンの四角のね、ボックスの中に入れるのかとか、そう、なんか、いろんなことを思うわけですよ。いろんなことを思って、では、いや、違うな、違うな、とか、こうはどうかな、違うな、とか、スケッチしたりとか、まあ、なんか、実際入れてみて、買ってみて、そう、なんかどっかに買いに行って、探して、ホームセンター行って、とかね、で、物色なんね、して、帰ってきて、入れて、やっぱ違うな、みたいなのをやって、とか、っていう、で、結局ゼロに戻って、という、なんかね、課題、なんかデザイン系の課題やってる時みたいな感じ、でしたね。なんかああでもないこうでもないみたいな。そう、でもデザインの課題って1個に集中しちゃよかったけど、やっぱ4つやる作るっていうのは本当にしんどかったなという感じでしたね。本当にできてこないできてこないっていう辛さ、で期限の締め切りはあるわけだから、その時間がかかってもちょっとずつ前にプログラスっていうか、ちょっとずつ進んでる感覚がない中そう、割れちゃうとかね、なんか、もあったし、ね、結構ね、そういう辛さがありましたね。そう。で、まあ、作品の説明、まあ、展示会の説明をね、せっかくだからすればよかったんですけど、まあ、展示会のタイトルがですね、デコンストラクション・オブ・ペインティングという、絵画の脱構築というタイトルになってるんですけど、で、なんか、これは、まあ、ジャック・デリダっていう哲学者の、まあ、脱構築という考え方を引用して、まあ、話を進め、まあ、その、新しい絵画として何かできる、引用で、それで、引用すれば、新しい絵画になるんじゃないか、みたいなことからスタートはしてるんですけど、結構ね、まあ、その、デリダの内容がハイデガーに、 を読まなきゃいけなかったりもするので、なんかまたハイデガーを読んだりとか、なんかまあね、そういうところからもアプローチをまた内容を詰めるためになんかやったりとかもしたし、結構ね、そうね、そのある程度のぼんやりした、アイデアを書き留めていた段階だったから、それをまあ形にしっかり残すために結構ね、コンセプトをまた練り直すために、まあ本読むとか考えをやる、本当にね、哲学者っていう人たちはこういうことを人生でやるのかもしれないですけど、本当に一日ぼーっとしてとか、なんか文章書いてで終わっちゃうっていうはい。で、まあデコンストラクションのペインティングというのはですね、まあその脱構築ということですけど、分解とか破壊とはちょっと違うわけですよ。脱構築、構築していたものをほどいて、もう一回見つめ直して、なんかより良い関係性になるんじゃないかみたいなことを考えようっていうようなことなんですけど、うん、だから絵画っていうものと鑑賞者とか作家、ね、アーティストと、絵画っていうもの、でもしくは、まあ、アーティストと鑑賞者っていう、まあ、この3点構造、三角関係っていう、作家と作品と鑑賞者っていう、この三点構造を、まあ二点構造かける三、二項対立かける三っていう見方をしたときに、まあなんか脱構築をするっていうことで、この三角関係なんかいろいろ見え方が変われば、これまでの長い絵画史にとって何か新しい絵画の形がカウンターとしてできるんじゃないかなみたいなことを、まあ考えたわけですけど、まあ難しいですね。結局絵画を分解するだけにとどまっちゃったかもしれないなと思ってはいるんですけど、まあその分解をするっていうことと、まあ脳科学的なことは僕はずっと主観性ってことを言っていて、まあ人間人それぞれ見る世界は違うよねということは、まあ目の細胞が違うよねとかっていうのは細胞学の話になるし、考え方が違う、精神理的な影響を受けるよねとかっていうのは、まあ、心理学だしとか、まあ、脳の作りで違うよねとかっていうのは脳科学で、まあそういうようないろんな学問的なアプローチで解析はできるんですけど、まあ人それぞれ違うよねっていうことを、つまり絵画を見るとき、作るとき、絵画のあり方っていうこので三角関係に対して、まあその人それぞれ違うよねという主観性の部分をもう一回見つめ直すっていう、まあ、作品を作りたいなというのが、今回のというか、まあ今回の展示タイトルにはなったし、展示のメインではあるんですけど、去年ぐらいから新しくコンセプトをちょっと掘り下げ た結果、まあドイツで、まあ、修士論文でやってきたその主観性の考え方をちょっと進化できたのかなと思っています。だから自分の作品も今後良くなるかなとは思ってるんですけど、そのメインのねペインティングっていうことに対して、うん、なんかそのこのアイデアをじゃあ、絵画でどう作るのかとか、まあ、立体でどう作るのかっていうのは差はあるんですけど、やってることは今後この、まあ、脱構築っていうことを取り入れながらコンセプトをね深くして成長させて作品をもうちょっと良くしていきたいなみたいなことを思っているという感じです。難しいけど、はい、なんかまあここでそれをばっかずっと喋ってると話がややこしくなっちゃいますけど、まあそんな感じでですね、絵画、うん、を分解する、まあ脱構築するっていう作品群でやってます。はい、で、この展示が来週まで90までなんですけど、で、その後16からということは、ペインティングがまだ間に合ってなくてですね。ペインティングがまだ間に合ってなくて、結構大きい作品も行きます。新作ではないんですけど、2メートルの作品があったりとか、100号、85号が、合計3つあったりとかですね。ちょっと大きい作品もありつつですね、構成をする予定なので、ぜひぜひお越しいただければなと思います。なんか僕の点、絵画の作品っていうのは割と写真映えしないんですよ。その光とか、実際に影がどれくらい落ちてるのかで見え方変わってくるので、 そう、だから結構ね、写真とかネットで見る内容と実際こう目で見る内容だいぶ違う。なんか他の人、他の絵画作品に比べて結構よりあの際立って、ね、写真とかじゃ伝わりにくい作品かなと自分では思ってるんですけど、まあ悪く見えるので、写真の方が、あの写真の方がよく見えちゃったらなんか損しちゃうとか、なんか実物見てがっかりっていうなんかがあるけど、写真の方が悪くなっちゃうので、まあなんかそれはいいのかなと思ってますけど、うん、はい。なので、ぜひですね、大阪の県ファインアートまでお越しいただければなと思います。はい、そう、もう本当に作品のね、そのペインティングが全然出来上がっ、間に合ってなくて、新しい作風をね、なんとかしようと思ってるんですけど、あんまり間に合ってなくてとかっていうの良くないかな。余裕ですみたいなふりしといた方がいいかもしれないけど、そう、あえてね、あえて、こうぴったりに終わらせるムーブ、余裕なんだけどあえてぴったりさせるために今ちょっと調整してるスピードをね。そうだけど、16日までにはもちろん、はい、ぴったりに調整していきます、はい、うん、ね、はい、今年はそうですね、新年一発目ということで、今年の話をすると、今年はこのドイツの展示が2月の28までかな、2月いっぱいあって、で、この前期後期の個展が、まあ、2月3月あって、1、2、3か、うん、あって、で、今度6月はですね、三重県立美術館の、ギャラリースペースの方で、まあ、1週間だけ展示があって、で、その後はですね、11月は、三重県の亀山の亀山トリエンナーレに作品をして、します。これもまたインスタレーションですけど、出展する形になります、うん、でそこまでは決まっていて、あとアートフェアが、ドイツのアートフェアが出るのが多分ほぼ決まりしているぐらいかな。で結構ね、夏6月以降はちょっと空くので、もしかしたらね、ドイツ行ったりとか、もしかしたら今応募してるやつが帰ってきてそれが受かって間にはまっていくとかするかもわかんないですけど、うん、まあね、まだ2月なんでちょっとわかんないです。はい。ね、いつかもうちょっとね、予定パンパンでもう大変ですみたいなこと言いたいですけど、まだまだ空いてるので。はい。パンパンも良くない気はしますけどね。うん。なので、もしこれをお聞きのね、ギャラリー関係者の方お声掛けいただければと。はい。難しいところではあるけど。まあ、今年はですね、東京の方でも展示ができるような活動にしたいなとはもちろん思っていて、大阪で関西もちろんいいんですけどね、なので、なんかやっぱ東京ってね、盛り上がっているっていうのもあるし、やっぱ知り合いが多いですね、東京っていうのはね、結局ね、うん、なのでそっちの方でもね、一応年末はとあとアートはアートアワードにノミネートがあったので、ね、1月19とかまで展示されてましたけど、1点だけだったんでね、うん、またなんかもうちょっと大々的に見せれる機会を作れたらなと思っております。はい、こんな感じかな。はい、とりあえず、取って出しなのでいつも30分ぐらいで収めようと思ってるんですけど、なんか今年はですね、ポッドキャストもうちょっとやろうっていう気になっていてですね、すぐ撮影、録音できるような、環境も整え終わったので、ここからですね、バンバン。まあ、ノートの方で文章書いて同じ内容になるかもしれないですけど、読んでる方が、聞いてくださってる方がね、違う可能性もあるので、まあ、重複を気にせず、回数、頻度もちょっと上げていこうかなと思っております。なので、まあ、ここ、ね、聞いてくださる方、楽しみにしていただければなと思います。こんな雑な適当な配信ですけど、はい、楽しみにしていただければなと思っております。はい。では、そうですね。展示の方も、お待ちしております。ということで、今回はこんな感じで終わろうかなと思います。皆さん、寒くなってますけど、お体にね、体調に気をつけてください。ではでは。Do it.